はい、始まりました。ディベロッパーズカフェ。皆さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
今回も黒剣とコウスケがお送りしていきたいと思います。2020年になりました。放置されていましたね。いや、年末年始、ちょっと忙しくてね、いろいろありましたが、まあ、復活をさせていこうということで、今回も話をしていきたいと思います。ディベロッパーズカフェは、黒剣とコウスケの二人が、身近な鉄系の話題や、事柄について話をしていくポッドキャストです。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、早速話題に入っていこうと思います。
はい。
何から話していきましょうか。
とりあえずこれかな。
はい、どうぞ。コウスケ君の話題ですね。
はい、コウスケ君は、一応、まあ、この前の回だと、まだ学生だったと思うんですけど、あの配信の当時がちょうど修士1年生の学年だったんですけど、はい、来年度に、就職することになりました。つまり大学院を途中で中退して、もともと21卒だったんですけど、20卒として就職することに決めました。
おー、なるほど。結構それは大きな決断な気がしているんですが、はい、
そうですね。
何故に
というか、まあ、多分、後で、なんだっけ、小ノーツの、まあ、なんか、なんだっけ、ポッドキャストの説明にリンクを貼ると思うんですけど、
はい。
僕の中退のところ。まあ、理由は本当に単純で、まあ、早く働きなたくなったっていう、まあ、それが唯一にして、最大の理由なんですけど。
はいはい。なるほど。
なんていうか、結構、まあ、選んだ分野だったり、研究室っていうのは別にそこまで、なんだろう、なんか、興味があって選んだ分野だったし、
うん。
なんか、やる気がなくなったとかそういう話ではなくて、もう単純になんというか、自分の普段、生きていく上で、まあ、何がしたいのかっていうのに、まあ、なんか、そういう就活してる上でなんかインターンとか、まあ、それに付随する活動を通して、まあ、早く働きたいなっていう気持ちが強まって、まあ、こういう、決断と、まあ、行動に至った感じです。
なるほど。で、それってなんか、周りとか、どんな反応だったんですか？単純に僕が気になるだけなんですけど。
なんか、どうだろう。結構、友達とか、まあ、ずっとその、高校1年仲良かった友達とか、まず最初に相談というか話をしたんですけど、
うん。
は結構、最初は、驚いたけど、別に普通に話を聞いてたら、なるほどねっていう感じだったり。
うん。
一番なんか反発みたいなのが強かったのが、まあ、両親というか母方の方で、割と結構ギリギリまで、小言じゃないですけど、なんか普通に一年残ればいいじゃんっていうようなことは言われ続けた。でもなんかそれ以外は別になんていうか、普通に親身に相談に乗ってくれて、まあ、こう思うけど、そう思うんだったら、それでいいんじゃないみたいな感じでしたね。
まあ結局決めるのは自分ですからね。
まあね、結局ね。
そうそうそう。で、これがなんか1年後、こういう決断をしてよかったというふうに思えるように、この1年をやっていかなければ、
うん。そうですね。ならない。いや、それはもう、間違いないっすね。
いやー、でも、大変ですよ。働くって大変ですよ。
いや、そうね、そうなんですけど、でも結局なんていうか、その、うん、まあ、大抵の人は多分、まあ、大抵というか、まあ、この分野だと研究職になる人の方が、まあ、僕はまあ、普通に少ないと思ってて、要は情報系の、まあ、俺らがいた大学院だったりっていう分野で、うん、だ結局、まあ、人はいずれ働くんですよね、就職しない、なんかニートとかになる人以外は。
まあ、
そうですね。まあなんかその、なんだろうな、僕が、なんだろう、辞めようと思ったきっかけみたいな、もちろんその早く働きたいっていうのもあるけど、
はいはい。
なんていうか、その1年間は、辞めればまあ早く働けるわけですけど、まあそうじゃない、まあ普通の大抵の場合は、大学院卒業して、まあ1年間あと研究するってなるんですけど、なんかそれ以上のものを、自分の場合ですよ。自分の場合は、
うん、
なんていうか、1年間早く働いた場合と比べて、なんかそれ以上のものを、自分にとって価値があるとかって思えるものだったり、まあ身につけたいって思えるものが、まあ、得られるのかなってちょっと思っ って、まあ思ってて、まあ、組織のみを持って、本当にどういうことをやりたいんだろうっていうのを考えて、そういう結論だった。だからまあだから、そう、働くのは、まあマジで、大変なんですけど、まあ大変なんですけどって、じゃあ自分がちゃんと認識できているかっていうと、まあそう、わかんないけど、まあ、でも結局ね、結局みんな早く、いつか働くわけです。
あ、そうっすね。
なんかそこ、その、そう。だからなんか今の心情みたいのではまあ全然間違いとは思ってないし、うん、まあ1年後、2年後とか、十数年後に、まあ、それを、あの時こう決断しよかったって思えるように今から頑張るのがまあ、なんていうか、自分とかまあ、両親とかも含めて幸福にする、なんていうか、まあ、道なのかなっていう。
頑張ってほしい。なるほどね。え、ちなみにその1年間で身につけたいっていうのは、なんか具体的にあったりするんですか？
いや、僕の中では、そのまあ、単純に今考えてる、キャリア的な話。1年というか、まあ2年で見てるんですけど、まあとりあえずだからその、今自分の会社が、まあサービスを運営してる上で、まあ扱ってる技術だったり、だからなんかなんていうの、エンジニアとして、技術的な部分で、なんか成熟するって言うとなんかゴールがあるみたいな言い方があれなんですけど、まあ、なんか一人前になる。少なくとも、なんていうか、技術的な、そしてなんかテックリード的なポジションを十分任せてもらえるぐらいの、まあ、スキルを身につけるっていうのが、2年間の目標。
なるほどね。エンジニアリングな。
そう。
なんかその、わかんないですけど、テックリードの領域って、すごい会社によって多分違うような気がしてい
て。そうだね。
なんか、何を身につけたら、テックリードになれるんだろうな。僕は、ちょっとよくわかんなくて。何なんだろう。そうっすね。っていうのが単純に今、普通に聞いてて、疑問に思
う。そうだね。なんか、それは結構、なんていうか、その人によっても多分、同じテックリードっていう言葉に対するなんか、考えというか、言葉が意味するものが多分違うだろうし、会社によっても、なんていうか、結構その、テックリード、いわゆるその技術の多さに求めるものっていうのも違うだろうし、なんとも言えないんだけど、でもなんか自分の中では、なんだろう、僕の会社の話だけど、結構そこが切り分けられててっていうか、なんだろう、割と、そういうポジションについた人は、そういう、なんだろう、既存のサービスのチューニングだったり、まあなんか他の開発効率っていうのはなんかまたあれだけど、まあなんかそういうのも、含めて改善できる、こう、それに集中できるっていうようななんか、環境があって、だからなんかそういう、なんだろうね、ポジションについて活躍できる人っていうのは、なんかそういう、なんだろう、自分がさっき言った2年間で収めたいって言ったことっていうのを、まあ当然の前提のスキルとして身につけてるっていう、僕の中での感覚があるし、それでありたいと思うから、まあ単純になんかそこを目指すっていうのが、まあわかりやすくなんというか、自分が想定してる最初の中長期的な目標を、こう、なんだろう、叶える一歩になるのかなと思う。
なんか、前に聞いてた、話だと、結構、事業側っぽい、
そうだね。
目指してたような気がしていて。
それは、そう、それは変わってないね、今も。変わってないけど、なんだろうね。なんか、改めてこう突き詰めていくと、いや、そこは間違ってなく変わってなくて、最終的なゴールに近い目標だけど、でもなんか、なんだろうね。じゃあまずエンジニアじゃなくていいじゃん。っていう風になってしまって。その、なんだろう。中途半端なわけじゃん。なんか、それだったら別にエンジニアリングっていう属性を、まあ、備えてなくていいわけで、
ああ。
そう。だからそこは変わってない、全然。
なるほどな。
変わってなくて、そう。
難しいところですよね、それ。まあなんか今の話で言うと、いやでも、まあ、事業側にのエンジニアっていう立ち位置の、なんかメリットというか、そこで発揮できる能力っていうのは、なんかエンジニアリング×何かがうまく動くところの、 まあなんかスキルセットだと思っていて、
うん。
例えば、わかんないです。エンジニアリングかける、なんか、統計データ周りできますみたいな感じの人だったら、うん、例えば事業的に必要なものを最速でプロタイプして、なんか AB テストめっちゃ回してそのデータからこういう結論を出すみたいな。どれぐらいのサンプリング数取ればいいかみたいな話とか、うん、他の能力があるから、まあなんかエンジニアである意味はある気がしている。
なるほどね。統計の理由で言うとそうか。そこら辺のなんていうか、素早く、
そう、
効果的な、
うん、他にはなんか、
サンプルを作れるってことだよね。
そう、エンジニアリングかけるマーケティングの知識みたいなんだったら、
うん、
こういうのが、こう、市場に、こう、うまく入るんじゃないかっていうのをもとにして、うん、いち早く自分で手を動かしてものが作れるっていうのは。
作れる。なんかそこで言うと、黒毛の話で言ったら、そこの、まずエンジニアリングかけるのエンジニアリングが、なんだろうね。まあ、一定のレベルっていうか、そもそも作れる力がないと、うんその書ける、そもそも書けるものがねえじゃんっていう話になるわけで、ね。あ、すごい、その説明だとすごく伝わりやすい。
なるほどね。
うん。
まあ、でも、それ、そもそも、そこのエンジニアリング書けると部分がなかったら、
うん、
エンジニアとして死ぬ気がします。
まあ、そうだね。
普通に。
そうだね。だし、なんかそこの事業の貢献みたいなしか、なんだろう。貢献の仕方だったり、
はいはい、
どういう人材になっていくのかっていうのが、まあ、なんか、多分、だいぶ自分の言ってることって、まあ、ぼんやりとしてることなんだけど、まあ、でもなんだろうね、うん、働いてみないとわかんない部分とかっていうのもたくさんあると思うから、まあ、そこは、その2年間で、まあ、技術を極めるだけじゃなくて、まあ、なんていうか、どういう道があるのかなっていうのを模索する。次の中長期的な目標をきちんと定めるっていうのも、まあ、含まれるかな。それが、まあ一番の正直な、今考えてる。
良さそう。
うん。
まあ、各言う方よくわかってないですからね。
いやいやいや。
なるほどな。
どうなんだな、でもそうね、いや、うん、そう、
でもなんか、
それをだからどんどん。
つ言えるのは、まあね、事業側でそういうなんかエンジニアリングかける何かみたいな感じで、もろにこう、動いているような人たちは、エンジニアリングだけのなんか基盤的な、こうエンジニアと比べると、相対的に、まあ、全業務時間に対するエンジニアリングをやってる量が少ないから、技術的に、まあ、語弊を恐れずに言うと劣っていることの方が多いわけじゃないですか。というのはあるよねって。
いや、でもそこのバランスって、難しいよな。なんか本当のっていうか、スペシャリストにならない限り、なんていうか、絶対そのエンジニアリングかける何かっていうのが、まあ、なんていうか、エンジニアとして活躍するために絶対必要なわけで。なんかそこのバランスだったり、そのそれぞれの会社によって求められるポジションみたいなのも違うだろうし、なんかそこは本当に、で、自分のその特点だ、得意な長所だったり弱点みたいなのもあるわけじゃん。
はいはいはい。
うん、
まあ別に自分で全部やろうとする必要はないが、エンジニアリングかける何かみたいな能力を身につけるときに、うまく市場的に、価値がありそうなところとかを見極めていかないと。まあ。
そうだね。
キャリア的には難しいよね。自分のやりたいことと市場で需要があることがうまくマッチすればいいけれども。っていうね。
そうだね。
まあ、全部できたらいいんですよっていう。やる必要はないと言いつつも全部できたら需要はあるみたいな。
確かに。
なるほどね。
まあ、試し続けて考え続けることが大事というか必須だよね。
日々、ずっと、
うん、
仕事に忙殺されてそれを考えるのを放棄すると辛いことになる。
そう。
ただ、でもね、それをね、ずっと考え続けたところで答えなんかないから、ずっとボンボンし続けるというのがあるので、
まあなんかある程度決め打ちじゃないけど。
いや、評価目標設定ぐらいのタイミングで、それを考えればいいんじゃないかなっていうふうに、うん。
ああ、なるほどね。
僕は思っています、
うん
こう。集中してこうね、ガッと考えて、まあそうだという感じとか、なんか、そんな感じですかね。3ヶ月に1回とかそんなんでいいんじゃないですか。はい。
はい。
次。次。
どれ？
あ、じゃあこれ。これを行きましょう。
はいはいはいはい。
新型コロナのやつのせいで、もう世の中大変なことになってるわけですよ。大変じゃないですか、本当に。もう東京は大変ですよ。
何も買えないし。
そうそう。で、仕事は基本的になんか、リモートになってるんですよね。
うん。
なので、基本的に人と喋る機会がないと。人と喋る機会がなければ、なんか運動もそんなにしなくなるみたいな。会社に行くまでに。まあ、
なんか行っちゃえば、
そう。
徒歩が。出る理由もなくなるからね。
そうそう。
そう、数少ない時間の徒歩が、徒歩すらなくなっちゃうっていう。
そうなんですよね。っていうのがありまして、ちょっとね、大変だなぁと思っている次第です。
本当に、これはまあ、でもなんか、まだエンジニアって、はい、それでもまだ機能する職業。
いや、だいぶ機能してると思いますよ。
まあ、すごくありがたいことだと思う。これはもう結構まあ、エンジニアがっていう話もだけど、割と社会的な話でもある。
いや、なんかこれを機に、こう、リモートワークが一気に導入される気配があるじゃないですか。気配っていうかもうそうなんですけど、うん、結構あるんだが、実際はどうなんだろうみたいな。なんか、リモートワーク導入しますみたいな感じで結構声高々いろんなところで。まあなんか IT の業界は結構導入しやすい部分。IT っていうか Web か。Web は、そういう感じがあると思うんですけど、それ以外の業種とか、結構難しいんちゃうかなというのを思ってはいます。なんか SI の人とか大変そうです。こう、客中とか、打ち合わせとか、どうするんだろうなっていうのをめっちゃ思ってます。そうそう。まあそれに伴ってね、いろんなこう、オフラインのイベントが全部消え失せるという。
いや、本当ですよ。僕もだから、まあ、いろいろそういう会社のイベントだったりとか、技術設計のイベント、うん、テックカンファレンスとかほとんど延期だったり、
そうですね。
開催を見合わせたりしてて、
うん。
なんかこういうもう雰囲気になってると、開催もできないだろうし、時期が悪いっていうことに尽きるんですけど。
いや、これどれくらい続くんだろうなっていうのを思いながら、なんか、単純に21卒就活やばそうみたいな。
思ってていや、そうっすよね。なんか僕もまだ連絡、いわゆるそういう、イベントとか紹介してくれる会社からメールが来るんですけど、中止になったりしてますから、ね、
なんか、うん。大変そう。まあ、でもまあ、まあ大変だけど、結構、ああ、でもなんか、ウェブの業界は結構、その、面接も含めて、リモートみたいな
ことなんとか
しているから、まあなんとかなるのかなというふうに思ってはいるが、
うん、
なんかマイナビとかのイベントが片っ端から消えていっている。大
変そう。そう、会社説明会だったり、まあ、なんかそういう OB 訪問みたいなの、
うん、
ほとんどというか多分全滅じゃない。
そうっすね。なんかこの前友人の話を聞いたら OB 訪問こうリモートでやったんだけど、こう、切るタイミングがわからないみたいな。言ってました。物理だったら
切るタイミング、
そうそう、通話を切るタイミング。物理だった
ら、あ、そういうこと、
帰るっていう。
あるじゃん。そう、強制的に。
まあ、なんか、なんかこう、ね、っていうのを言ってました。
大変そう。なんか、それはその人の、なんか、
別に切ればいいんじゃね
って。切ればいいんじゃねって。全然気にねえじゃんって思われるかも
しれない。そうそう。っていうのを思ってます。リモートワークが、なんか、終わるかな終わるかな、うん、まあ別に不満はないんですけどね。
うん。
もともと割と環境はうちにあったというのがあるので。
やってる人もいたりした、そのちょっと体調悪いからみたいな。
ん？ どういうこと？
あ、いや、だから、君の会社で、うん、まあ、こんな、だからコロナが流行る前に。
ああ、普通になんか大阪とかで、大阪からずっと出社してる人とか いたから。
ああ、そうなんだ。まあ、
そうそうそう。
ここ今そうだよね。全然、あの、申請したらできるっていう環境を、あの、整えてる会社は多いとは。
そう、基本的にだからあんまり、まあまあまあ、まあまあって感じですよね。
うん。
だからなんかみんなそのリモートの環境が割と意外とうちになくて、多分リモートをするにあたって一番難しいのがうちにこう Wi-Fi というか、まあ、固定の回線だったら最高ですけど、ない人が多いみたいな、うん、机とか椅子がそうない人とかが多くて、まあなんか大変そうやなって思いました。
確かに僕も今引っ越ししたてなんで固定回線はないです。
あら、まあ、回線っていうか、まあ、回線はいいでしょう。回線はいい。なんか、机椅子がマジで必要。座椅子でやり続けると腰がぶっ壊れるって。言ってました。
いや、それはまあ確かに。そうそう、あ、じゃあそれはちょっと次の、上の話で。
お、はい。からの。
はい、からの。
どうぞ。
あ、そうなんですよ。じゃあ、次は僕の話題で、デスク周りどうしよう。まあ、これはなんか前、いい、多分追記してるリンクはいいなと思ってた。なんかそういう、ゲーミングディスクの、まあ、なんか会社の記事なんですけど、あ、これ間違えてる、ちょっと後で。あの、まあ、結構その、クロケンくんが、あの、昇降ディスク持ってるんですよ。
はい。いいですよ。
あれ、めちゃくちゃいいなと思ってて、結構意外と、その、立ってプログラミングとか、まあ、普通に作業とかっていうのが、最初聞いた時、いや、そう、疲れるでしょって、普通に思ってたんですけど、試すと本当に、なんていうか、眠くなんないし、多分なんか、運動になるわけじゃないけど、その座った場合と比べ多分、血の巡りとかも悪くなんないしで、結構なんていうか、健康に作業ができる感じがあって、
うん。
あ、まあ、いいなって思ったっていう、それだけなんですけど。
いいですよ。うん、ということで買いましょう。
いや、どうなんですか？なんか、どれくらい、なんだろう。あ、なんかそれと別に聞きたいのは、結構やっぱ家で、まあ、なんか作業って、てか、なんか勉強とかって、この研究はしますか？
急に全然話題が変わりましたね。
です。いやいや、だから、なんか結構、いや、いや、それによって、どれく、あ、なんていうか、どういう環境が、なんか必要なのかって割と変わってくるじゃないですか。
は
あ、
は
あ
はは
あ、まあなんか人によりけりだと思うんですけど。
勉強って何ですか？
あ、まあまあ勉強、いや、勉強っていうか、まあ単純に、だからその机に座って、あの、このコロナが流行る、リモートが流行る前に、
はいはい、
家でその座って作業する時間多い方でしたかっていう。
いやー、どうなんでしょう。まあなんかそん、ああでも作業、まあしなくはない。
うん。
しなくはないですね。あったらいいですよ。うん、あったらいい。あ、家が基本的に、こう、東京都内だと狭いじゃないですか。
うん、
こう狭い中に机を置くということは、この机に対して、こういくらぐらいの家賃が発生してるかということを思い出すんですよ、ね。そうすると使わないとマジでそんな感じになるんですよ。
ああ、なるほど。
こうなんか駐車場代費な。
使わねえと思ったよ、確かに。
駐車場代みたいな感じで、1畳これいくらみたいな感じがするので、まあ使いますよねっていう話。置けばやるみたいな。な
もったいないと思う。
そうそうそう。
なるほど。
っていうのでやる感じですかね。
ああ、そういう考えもある。
あとなんか趣味のプロダクトとかを作ったり、やってたら、やるんじゃないですか。
そうだ、
ね。僕はなんか、そうですね。そうそうそう。フロントエンドに興味が湧いてきたので、勉強をしていたとか、そういう感じですかね。まあ、興味が湧いてきたというか、もともと興味があったんですけどね。
うん、
真面目にやるというやつですね。最新に頑張って追いつくという、そういう話です。そういうのをやってました。なので、まあ、あった方がいいような気はしますが、うん、家に帰って直帰して寝るだけなら置かない方がいいです。
いや、だから正直、だから僕は、その大学時代に使ってた、まあ、普通に使える机とか、セットがあって、
あ、いいんじゃないですか。
めちゃ悩んでるん
です
よ。
それ
いいじゃん。いや、そう。
それいいっすよ。
これ十分。
なんか。
まあなんか欲しくなったら買えばいいかな。
立ってするときに段ボール置けばどうにかなるんで。机の上に段ボール置けば基本的にはスタンディングデスクが出来上がるというふうに思ってるから。
確かに。
そうっすよ。
ちっちゃい机でもいいし。 茶ぐらいみたいな。
そうそうそう。それ用のスタンディングデスクみたいなのもあったりしますから。
うん、あ、なんか、多分、普通の机に置くようななんかそういう、
そうそうそうそう。
ミニ机みたいなのもあったりするから、一旦それでいいのかな。まあ、皆さんは、どんな環境を持っていますか？
まあでもコロナが流行ってリモートワークだからみんな環境を、これを免罪符として整えている人が多いんじゃないですか。
いやなんか一つの機会だとは思いますよ。
謎の散財みたいな。そうなんですね。そうそうそう。とかです。はい。こんな感じ、は
い。ありがとうございます。
今だから机は、まああれば、そのままでいいと思います。
うん。まあまた何か、新しい変化があったら、
はい。
これをお伝えしようかなと思います。はい。
はい。次ですね。あ、さっき言ってたんですけど、
う
ん、ちょっとフロントエンドに興味を持ち、真面目に勉強し始めたこともあって、この2019年から2020年かけて、
うん、
いや、てか、もっと前か。いや、ここ数年でマジでフロント、いや、ここ数年でもないけど、ずっとなんかフロントエンドって基本的に1年ごとになんかよくわかんないぐらい動くじゃないですか。
そうだね。
っていうので、いや、2020年は、この1年はどうなるんやろうっていうのを、ちょっと、予想すっかっていう、謎のコーナー
です。なるほど。いいですね。
はい、どうなると思います？すげえ雑に振ったけど。
僕は結構、いや、これどれぐらい、なんていうか、普段自分が使ってるサービスに、なんか、使われてるかわかんない。PWA。
はい。
あの、なんだっけ、ブラウザからアクセスする、まあ、アプリを、その、まあ、通知だったり、いろいろ、この、なんだっけ、PWA っていう技術がないと、今までリーチできなかったことができるようになるっていう意味ですごく注目してるし、どんどん、とりあえず導入しとくか、みたいなのはあったりするのかなとは思います。なんていうか、その、Web っていうのも割と重要で、結構、最近ってそのアプリを、まあ、なんか、なかなか入れてもらえなかったり。
PWA って具体的に何が必要なんですか？
何必要なん
だ？何したら PWA になるんですか？
やさん、僕の知見は、はい。僕の知見は、ちょっと待って。いや、Twitter の PWA アプリを試したことがあるっていうのと、一回キータの記事を読んだことがあるっていう、ただそれだけなんですよ。あ、まあなんかいろいろ。
いろいろ。
ファイルを置いたりとか、結構その、要はどうやって PWA アプリとして使うかっていうと、ウェブでアクセスしたときに、例えば、なんだっけ、iPhone のサファリとかだとあの、ホームに追加みたいなので、
はいはいはい、
今までやったなんかブックマみたいな形で置いてたじゃないですか。
うん、
なんかあれと対応させて、なんていうか、まあ、なんかそのアクションを起こしたときに、その PWA として、こう、なんて言うんだろう。機能させるようにするためのなんか JS ファイルだったりとかっていうのを、まあ、あらかじめ置いておく必要があったりするらしい。うん。まあ、だから結構、なんか、そんな、1日2日で対応させたりするのはちょっと難しいのかわかんないけど。まあ、だから、それなりのコースは多分必要なんだ。
個人的に PWA の話でだからあれなんですけど、TWA ってどうなんですか？
どうな、あ、なんていうこと、その、そんなに必要なものかって話。
いや、TWA。
ああ、TWA。
じゃないですか。
うん。
本当に Google Play のストアから配信するやつなんですけど。
うん。
あれって、なんか、どうなんすか?TWA と。
どう？うん。
の違い？違いっていうか別になんか単純に Web で、ウェブで配信で PWA が、ウェブで普通に、なんだろう、キャッシュとかうまくして、オフライン環境でも見れるみたいな、大体アプリみたいな動きしてる状況で、TWA って、Google Play から、こう、ダウンロードしてきて、みたいな感じ。ダウンロード、
うん、
合ってるのか。インストールか。インストールしているみたいなのがあるので、なんか、うん、どうなんかなっていう単純に雑質問です。なんか、
でもまあ。まあ、それでいいんじゃないかって話、うん。
まあ、アプリない、あ、そっか、アプリない会社からしてアプリを作ろうみたいな話になった時に一つの選択肢になるみたいな、うん、そういう話なんですか。
あ、そうそう、だから。
ただ、アップルストア
で配信、うん、別にその、
確かそうだよ。
まあそうだね。
あんまり覚えてないです。
いや、まあだから、なんていうか、あれでもそうか、普通にスマホに通知は送れるよね。
送れる気がします。まあネイティブのその、プッシュ通知のところに乗っかって送れるみたいなのはあるかもしれないです。TW。
ああ、そう。いや、なんかごめん、そこの、なんていうか、制約がちゃんと理解できてないかもしれないけど、でもそれが PW でしかできないんだったら、すごく価値があることだと思うんだよね。要はそのアプリ、ネイティブアプリをストアからインストールしなくても、通知だったりとか、でもだったらっていうか、でもそうか、それだったらもう普通にアプリ作れよってなるな。
うん。うん、まあまあまあ
まあ。まあまあでもなんか結構まあそこら辺のなんていうかちょっとこう、ほんのちょっとかゆいところに手を届くことが実現できそうだ。機能だね。とりあえず、なんていうか実装しておいて損はないみたいなところで、まあ、なんか一つ、一つとしてあるのかなと思う。
なるほどね。なるほどね。
うん。はい。
まあ確かにアプリだとね、デプロイが難しいからね。デプロイっていうか、まあデプロイじゃねえな、なんだ。更新アップデート
公開で、うん。
アップデートかけるのが結構難しいっていうのはあるから、その辺をいい感じにできるのは利点かもしれないですね。
そう。すげえヘイトカー発言かもだけど、まあ、まだ多分、そういう更新とかも含めて、アプリよりかは、気軽にじゃないって言うとすげえなんかヘイトカー発言かもしれないけど、まあ、割と緩くユーザーのところに提供できるっていうのはあるとは思います。
まあ、ウェブは確かにそうですね。まあ、よくアプリであるのは、こう、やばそうなところは、ハンドリングできる側に置いとくっていうの、こう、アーキテクチャに考えるところで、よくあることですよね、うん。なんだろう、課金周りとかそういう話とかは、基本的にこう、ね、なんか更新が容易にできる、比較的容易にできる方に、ハンドリングできる方に置いておくのが、定石だったりするので、うん、まあ、アプリでもまあ、どうなんですかね。だから、何が言いたいかよくわからなくなって、はい、そんな感じです。
僕は、
なるほど。いや、うん、僕は、なんか、フロントエンドが、こう、リアクトビューとかの境界線がなくなっていってほしいなという、個人的に思っていて、
はい、
こう、コンポーネントを作るフレームワークみたいなのが、コンポーネントを作るって言えばいいのかな。そういうフレームワークが
結構、亀裂、うん。
なんか、スケールするんじゃなかろうかという予想を勝手にしています。
え、だからなんか、普通にリアクトとかビューだったり、結構そのコンポーネントをか、うん、なんか書き方が違うじゃないですか。それの差分を吸収するってこと。じゃなくても、それの、それらのフレームワーク、ああ、そういうことね。
そう、コンポーネントを、なんか具体的に言うと、なんかスベルトとかそういう、フレームワークなんですけど、
うん、
なんかそれを配置するだけ、みたいな。そういう世界になっていってほしいというふうに個人的には思っています。
え、実際このフレームワークもそういう背景というか設計思想に、
あんまりよくわかっていないが、まあなんか基本的にその、うん、そういう差分なんか、フレームワークごとになんか書き方違うみたいなそういう差分みたいなものがそんなによくはないと思って作られてるんじゃなかろうかというふうには思っている。まあ、それでいくと。
え、でもなんか、
いや、なんか、日本って、めっちゃビュー人気じゃないですか。
めっちゃ、まあまあ、なんか、その、ある一つの国内での利用率が高いって話。
あ、そう、てか、アジア圏。
わかんない
。アジア圏。
アジア圏。
ビュー JS、
中国とか。
てか、ビューを書こうと思ったら、中国語のドキュメントが結構
多い。そうそうそう、めっちゃ引っかかってくる。そう、中国語の記事はめっちゃ出てくる。
なんか、あれを見て、なんか海外の人が聞いたを読んだらこういう気持ちになるだろうなっていうのを勝手に思ったりするけど、なんで日本というかアジア圏ってあんなにビューが盛んなんだろうなって単純に思って、ですけど、なんでだと思います？すげえ雑だと
思う。でも、わかんない。実際のなんかその使われてる割合とか知らないけど、なんか一回火がついて、その均衡が崩れると、多分なんか書かれる参考にできる記事の数とかも、それと比例すると思ってて、だからなんか、なんだろう、本当の、
でもなんか、
最初に、
ググって出てくる、その、記事の数みたいなのって、ビューよりリアクトの方
が。リアクトの方が多いよね。
多いし、なんか、ナクストよりネクストの方が多そうな印象を持って。
それは、僕もそう思う。
なんかこう。
実際でも多いの？
ビュー
の
方が。多いです。多い。
ビュー？
なんかそういう記事を見たことはあって。そう。そうですね。
あ、でも本当だ、そうだね。Google トレンド、日本だと確かにビューの方が増えてるね。
そうなんですよ。なんか、なんなんやろう。なんやろうという。
すごい。だいぶ脱線してるけど、要はそういう、なんていうか、なんだっけ、その、プロジェクトとか、会社によって、はい、
うん、
でも割と多分均衡してるじゃないですか、リアクトも。だからなんかそこの、いちいちこう切り替えだったり、単純に、まあ2倍ぐらい勉強するのがしんどいっていう、そういう背景です。
そうな。
うん。
なんか、いや、わかんないです。なんか、いや、わかんないですね。難しい。マジで、うん、って感じですね。いや、そうそうそう。なんか、
あの、確かにな。記事はめっちゃ同感だわ、それは。超中国語の記事引っかかるし。
いや。ならそう。
そう。エラー系の記事とかめっちゃ検索しても、日本の記事出てこないことも多いかな。
なんかもっと日本でギャッツビーとか流行ってもいい気がするんですよ。
ギャッツビーがわかんない。
ギャッツビー JS。なんかリアクトの静的ファイル、
うん、
生成する。
ああ、なんか前。あ、はいはい、わかったわかった。
結構よく、いいなぁと僕は思っているんですが。
なんか、あれか、黒系の心情的に普通に、リアクトで進めた方がいろいろ幸せになれるはずなのに、ビューの方が流行ってるし。
え、なんかわかんない。え、ビュー、わかんないですけど、ビューの方がなんかフルスタックな印象があるんですよ。勝手に。
勝手に。
もう僕はそう思っていて、
うん。
こうなんか、感覚としては、レールズが流行った時と同じような感覚だと思っていて。じゃあ、フルスタックが厳しくなるのを知ってるやん、みたいな。
まあ、もう目に見えてるやん。じゃあ、リアクトの方が幸せ
なんでしょう。いろんなものを入れた結果、もう、っていうのを知ってるやん、みたいなのを思ってしまって、別にいいんですけど。別にどっちが好きとかどっちが嫌いとかそういう話ではないんですけど、どうなんだろうっていう、単純な疑問です。いや、ビューよく書いてる印象を僕はコウスケ君に対して思っていて、
はい。
それなんでなんだろうっていう。別にどっちでもいいですけど。どっちでもいいっていうか、まあ、アンギラとかいう選択肢もありますけど、
アンギラとかなおさら聞かなくないですかね。
あ、ちょっと前のプロダクトとかだと、結構、
うん、
アンギュラー使われてたりしますけど、
うんうん、
そうそう、なんでビュー書いてるんですか、
なんでいや、まあなんか結果として今はまあ会社が使ってるからっていう理由になるけど、割と、あ、でもまあそういう意味ではそうか、だから普通にインターンとか、なんだろう、普通に何使ってますかって聞いてビューの方が多かったし、あ、じゃあ、そうですよね、力を勉強した方が、うん。普通に、まあ、得というか、まあ、損が少ないかなと思って始めたのが。
ビューって、なんか、わかんない、勝手な印象なんですけど、タイプスクリプトの相性はあんまり良くないような気がしているんですけど、そんなことないですか？
どうなんだろう。なんか、だから、
なんか、ビューのテンプレートって、他いい感じに効くんでしたっけ？なんか、僕はあんま書いたことないからわかんないですけど。
でも今普通に、なんだっけ、そのビューの公式でサポートしてるし、どうだ、なんか、おかげ、単純比較ができない。逆にその、TS コメのリアクトを書いたことがないから。
なるほど。
うん。
ビューも時代に追い
ついてきた。お互いわかんねえ。
ビューも時代に追いついてきた。タイプスクリプトの時代に追いついてきたんですね。なんか全く終わりのない話をしてしまった。
お互いに知りたいことをお互いわかってないから、なんとも言えないんですよ。
ビューか、そう、なるほどね。理解した。
うん、
はい、はい。
はい。はい。
まあ、そういう、すごい雑な予想をしました。予想になっているのかはもはやわからないレベルの雑談でした、
ね。予想というかもう、要望だって、こうあってほしい。
いや、こうあってほしい。変なフレームワークとの差分はなくなってほしい。 という願望です。
はい。
そんな感じですか。
そんな感じですかね。そんな感じで。
はい、思いますか。久しぶりの収録。どうした？
いやー、まず、クロケン君と単純に久しぶりに話したので、懐かしいなという感じと、まあ、そうだね、なんか、結構、まあ、これから、まあ、自分もエンジニアとして働きますし、なんというか、まあ、濃い話を、高頻度でやれたらなと。
いや、僕も、もうちょっと、更新を頑張ろうと思いました。はい。
あれも久しぶりできてよかったです。
ありがとうございます。ということで、今回のデベロッパーズカフェ終了とさせていただきます。ご意見、ご感想ありましたら、シャープデベロッパーズカフェまたは、こう、スケクロケンのツイッターなどに、つぶやいていただければ幸いです。はい。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。